27ページ14、暮らし、住まい、環境、安全。暮らし、ルールとマナーを守り、公園を利用しましょう。 ID102-9345。 ルール、マナー。公園を利用しない場合、公園駐車場に駐車しない。公園周辺の道路や近隣店舗などへ迷惑駐車をしない。公園内は原則禁煙。花火など火器を使用しない。公園の水道水で洗車しない。公園外に水を持ち出さない。周りの人の危険になることはしない。自転車で走行しない。ドローンやラジコンを飛ばさない。寝泊まりをしない。ゴミは持ち帰る。ペットを離さない。ペットの糞や尿は片付ける。乳幼児を一人で遊ばせない。深夜に集まったり、声を上げたりしない。問い合わせ。公園管理課。電話 632-2529。市ホームページ、QR コードの表示あり。宇都宮食育フェア出店協賛募集。ID100-4763。問い合わせ、健康増進課、電話 626-1128。 日時、10月1日日曜日、午前10時から午後3時。会場、宇都宮城址公園。募集内容。1、ブース出展者。内容、地産地消の推進、食の知識やマナー、安全性への理解などに関する体験、啓発など。対象、食育を啓発、実践している団体、学校、事業者など。定員、先着40団体程度。申し込み期間、7月10日から20日、必着。2、協賛ボランティア。内容、協賛金、物品提供、無償ボランティア。対象、食育フェアの内容に賛同できる人。申し込み期間、7月3日から8月17日、必着。申し込み方法、総合案内、市役所1階、保健所、竹林町、各地区市民センター、出張所、市保健センター、隣へ宇都宮9階に置いてある募集要項、市ホームページからも取り出しかの申し込み書に必要事項を書き、直接または送付、ファックス、E メールで、郵便番号 321-0974、竹林町972、宇都宮食育フェア実行委員会事務局、保健所健康増進課内、電話 626-1128、ファックス 627-9244、E メールアドレス u1907-0500@cityutsunomiya.tochigi.jp へ。自転車を正しく利用しましょう。ID100-6120。自転車は気軽で便利な乗り物ですが、歩道などに置かれると歩行者や自転車の通行を妨げるだけでなく、交通事故の原因にもなります。きちんと駐輪場を利用しましょう。市営駐輪場をご利用ください。利用料金。4時間までは無料。4時間超は1日1回100円。定期料金では学生割引が受けられます。学生割引の対象者は小中学生、高校生、大学生、専門学校生など。放置自転車は撤去します。中心市街地や鉄道駅周辺は 市の条例に基づく自転車放置禁止、規制区域に指定されており、歩道などに自転車を放置することを禁止しています。放置自転車は、中央一丁目駐輪場、右上の図参照で90日間保管します。なお、自転車の返還を受ける際には、撤去と保管の費用として2710円が必要です。27ページ図。中心市街地周辺の駐輪場の位置や自転車放置禁止区域、放置規制区域を示した図です。駐輪場のおよその位置、放置禁止区域、放置規制区域の順に読んでいきます。はじめに駐輪場、市営駐輪場2カ所と短時間駐輪施設が3カ所あります。中央障害学習センターに隣接して、中央一丁目駐輪場と中央一丁目保管所があります。中央小の北側に中央小学校北駐輪場があります。次に短時間駐輪施設。入東屋ビルの周辺に2カ所と、東武宇都宮駅北東、オリオン通りの北側にあります。続いて自転車放置禁止区域。北は大通り。南は東武百貨店南側の道路まで、西は東京街道、東は二荒山神社を南下して三橋通りまでです。次に放置規制区域、禁止区域より広範囲になります。北は大通りが主な区切りで、東武ホテルグランデ東側道路から県庁までの一帯が加わります。南は伊調通りまで広がっています。東は三橋通りの一本東側の道路まで、西は西小学校の西側の道路まで広がります。図終わり。問い合わせ、道路保全課、電話 632-2513。 レンタサイクルを利用しよう。駅から駅、町から町への移動には、レンタサイクルがとても便利です。利用時間、午前8時から午後9時、当日返却。駐輪場名、問い合わせ先。JR 宇都宮駅西口、電話 621-7112。JR 宇都宮駅東口第1、電話 635-0859。JR 宇都宮駅東口第2、電話 635-9722。 中央1丁目、電話 635-6843。 中央小学校北、電話 637-7918。 JR 鶴田駅、電話 636-3725。 JR 雀宮駅東口、電話 653-2241。 JR 岡本駅西口、電話 671-0201。 返却は8カ所のいずれの駐輪場でもか。利用対象、原則中学生以上。利用料金、普通自転車、電動アシスト自転車は1日1回100円。環境、宮エコアクションポイントを試行実施します。ID10322256。カーボンニュートラルの実現に向け、市民一人一人の意識改革、行動変容のきっかけとなるよう、環境に優しい行動に対してポイントを付与する宮エコアクションポイントを試行実施します。環境省が推進するエコアクションポイントを活用し、気軽に楽しみながら取り組める市民限定エコアクションを設定します。ぜひご利用ください。期間7月1日から9月30日。ポイント取得方法。エコアクションポイントアプリホームページ https://www.ecoecoacion.com http://www.ecoaction.jp から会員登録し、協力店でエコアクションを実施して、QR コードを読み込むか、アプリ内で投稿する。その他、詳しくは54ページまたはエコアクションポイントホームページをご覧ください。エコアクションポイントホームページ QR コードの表示あり。もったいない4コマ漫画コンクール ID1020801 募集内容、自分の生活の中でもったいないと感じていること、実行していることなどを表現した4コマ漫画、1人3点まで。賞、応募作品全体から特別賞5点、部門ごとに最優秀賞1点、優秀賞2点、9月中旬に市もったいない運動市民会議ホームページ、https://www.u-mottainai.com/ で発表。対象、市内在住か通勤通学者。申し込み期限、8月31日必着。申し込み方法、環境創造課市役所12階、または各地区市民センター、出張所、障害学習センターに置いてある応募用紙、市ホームページからも取り出しか、に必要事項を書き、直接または送付、E メールで、郵便番号 320-8540、市もったいない運動市民会議事務局、環境創造課内、電話 632-2409、E メールアドレス、もったいない、motainai@city.utsunomiya.tochigi.jp へ。SDGs 達成に向けた取り組みを募集します。市内事業者などにおける SDGs の実践促進を目的に、SDGs の達成に向けた積極的な取り組みを表彰する宇都宮 SDGs アワード2023を開催します。ぜひご応募ください。28ページ、ロゴマーク。タイトルにロゴマークが添えられています。宇都宮 SDGs 人づくりプラットフォームのロゴマークです。ロゴマークは SDGs のカラーホイールを模したもので、宇都宮にちなんだ17枚のイチョウの葉が円形に配されています。中央にアルファベットで宇都宮、その下に SDGs 人づくりプラットフォームと書かれています。ロゴマーク終わり。対象、市内事業者など。募集期間9月22日まで。応募方法、応募シート、市 SDGs 人づくりプラットフォームホームページ https://utsunomiya-sdgs-hpf.jp から取り出しかに必要事項を入力し、 E メールで市 SDGs 人づくりプラットフォーム運営本部事務局、環境創造課内、E メールアドレス、miya-sdgs@city.utsunomiya-utsunomiya.栃木.tochigi.jp へ。市 SDGs 人づくりプラットフォームホームページ QR コードの表示あり。その他、受賞者の取り組み紹介動画を作成し、市の広報媒体などで発信します。また、応募いただいた取り組みを デジタル事例集として公表します。その他、詳しくは CSDGs 人づくりプラットフォームホームページをご覧ください。問い合わせ、環境創造課、電話 632-2404。中小企業向け SBT 認定の取得を支援します。ID 103-2050。問い合わせ、環境創造課、電話 632-2403。中小企業向け SBT 認定取得にかかる申請費用や温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定、削減計画の策定などに必要な費用を補助します。SBT 認定とは、SBT、サイエンスベースドターゲッツ、大文字 S、CIENCE、大文字 B、A、SED、大文字 T、AR、GE、TS、認定。パリ協定が求める水準と整合した5年から15年先を目標として、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標の国際的な認証制度。自社の CO2 排出量を見える化し、削減していく脱炭素経営には、メリットとして SDGs への貢献、光熱水費、燃料費の低減、企業価値の向上による人材獲得力の強化などが見込まれる。対象、事業活動全体に関わる従業員数が500人未満の市内に事業所を有する中小企業など。要件、中小企業向け SBT 認定を取得することなど。補助額、補助対象経費の2分の1、上限100万円。公募期間、7月5日から8月31日。中小企業向け SBT 認定の目標レベルの例。2030年までに温室効果ガス排出量を2020年と比較して年 4.2% 以上削減。その他、詳しくは市ホームページをご覧になるか、環境創造課へお問い合わせください。市ホームページ、QR コードの表示あり。ラジコンヘリコプターで水筒への薬剤散布を実施。ID 100-6921。期間、7月下旬から8月中旬。時間、午前5時から正午。幹線道路、住宅近隣地などは早朝に散布。対象地区、平石、豊里、清原、城山、国本、富谷、篠井、河内、上河内地区。実施主体、宇都宮農協水稲病害虫防除事業推進協議会。注意事項、散布中は散布区域に立ち入らないでください。その他、日程については決定次第、該当地区の各地区市民センターに掲示するほか、JA 宇都宮ホームページ、http://www.jau.or.jp 市ホームページに掲載します。雨天、強風などで実施困難の場合は、翌日に順延します。問い合わせ、JA 宇都宮米爆課、電話 625-3388、農林生産流通課、電話 632-2466。住まい、井戸水使用人数変更などをお知らせください。ID 100-2601。現在、井戸水、消風台専用水道を含む、を使用している一般家庭の下水道使用量は、使用人数に基づき算定しています。井戸水使用の中止や使用人数の変更があった場合は、お客様受付センター、電話 633-1300 へ。 下水道に接続しましょう。ID100-2587。公共下水道が整備された地域では、生活排水などは速やかに。汲み取り式トイレは3年以内に水洗トイレに改造し、下水道へ接続することが法律で定められています。本市では公共下水道が整備された地域で、まだ下水道に接続していないお宅へ職員が個別訪問し、下水道への接続を案内しています。詳しくは、排水設備指定工事店、市ホームページから閲覧課へ。問い合わせ、お客様サービス課、電話633-3127。市営住宅の入居者、7月の募集。ID100-5648。受付日時、7月3日から7日、午前9時から午後6時。受付会場、宇都宮市営住宅管理センター、中央1丁目、東急コミュニティ。抽選会、7月11日火曜日。その他、募集住宅や入居申し込み資格、方法など、詳しくは宇都宮市営住宅管理センター、住宅政策課、市役所9階、各地区市民センター、出張所などに置いてある入居申し込み案内、市営住宅入居者募集をご覧ください。問い合わせ、宇都宮市営住宅管理センター、電話678-8861、住宅政策課、電話632-2553。お知らせ。ご協力ください。住民実態調査。住民票をより正確に記録するため、市職員が直接自宅を訪問し、住民登録の内容を尋ねる住民実態調査を随時実施しています。訪問する市職員は、住民実態調査員証を携帯していますので、ご確認ください。問い合わせ、市民課、電話632-2271。家庭向け脱炭素化促進補助金を受け付けています。ID103-0875。問い合わせ、環境創造課、電話632-2408。補助対象機器、金額、事業完了日、下の表の通り。29ページ表。この表は、5つの補助対象機器の補助額、事業完了日を示したものです。順に読んでいきます。補助対象機器、5つあります。丸1、ゼッチ、すべて大文字、ZEH。居住誘導区などに実施。補助額、1件につき20万円。事業完了日、引き渡し日。丸2、太陽光発電システム。1キロワットあたり1万円。最大8万円。電力会社との電力需給開始日。括弧、買取期間起算日。括弧閉じ。自家消費型は、系統連携日。丸3、定型型蓄電池。1キロワットアワーあたり2万円、最大20万円。保証開始日。丸4、燃料電池、エネファーム。1件につき2万円。保証開始日。丸5、給電性能を備えた EV。1件につき20万円。登録年月日。表終わり。申請期間、補助対象機器の事業完了日から1年間。その他、詳しくは市ホームページをご覧になるか、環境創造課へ。また、市の補助金との併用が可能な県の事業があります。詳しくは49ページをご覧ください。空き家や空き地から越境した木の枝の切り取りルールが改正されました。ID103-2282。問い合わせ、生活安心課、 電話 632-2266。 4月から民法が改正され、隣の空き家や空き地から越境した木の枝について、越境されている土地所有者は条件を満たした場合にご自身で枝を切り取ることができるようになりました。条件など詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページ QR コードの表示あり。29ページ図。この図は越境した木の枝の相談先として、2つの相談内容についてそれぞれの相談先が書いてあります。順に読んでいきます。越境した木の枝の相談先、相談内容、2つあります。1つ目、空き家空き地。相談先、生活安心課や弁護士など法律の専門家。2つ目、その他、住人のいる家、雑木林など。相談先、弁護士など法律の専門家。図終わり。その他、市内在住者を対象に無料の弁護士法律相談を行っています。詳しくは46ページをご覧ください。安心安全。安全に狩猟を始めてみませんか。1、狩猟免許試験。期日、第1回は7月30日日曜日、第3回は11月12日日曜日。会場、清原工業団地管理センター、清原工業団地。その他、市外でも開催。内容、狩猟免許。1、罠猟。2、第一種重量の試験。受験資格、1、罠猟、18歳以上。2、第一種重量、20歳以上の人。定員、各先着50人。試験手数料、他の種類の狩猟免許を有している一部免除者は3900円。それ以外の人は5200円。受験する狩猟免許の種類ごとに手数料が必要です。申し込み期限、第1回は7月20日、第3回は11月2日。申し込み方法、申請書、県ホームページ、http://www.plf.tocHIGI.lg.jp/d-slash/echo-ECO/自然環境/SHIZEN-KANKYOU/自然/SHIZEN-SHIZEN-SHIZEN-SHIZEN-SHIZEN-SHIZEN-SHIZEN-SHIZEN-KYOU/狩猟免許/SYURYO-MEN-KYO.HTML から取り出しかに必要事項を記入し、直接受験申請者の住所地を管轄する各環境森林事務所へ。その他、市外での開催など詳しくは県ホームページをご覧になるか、県自然環境課、電話 623-3261 へ。 2. 狩猟免許試験の費用の一部を補助します。本市では有害鳥獣の捕獲の担い手となる狩猟者の育成確保を図るため、狩猟免許、罠猟を取得する人に事前講習会や狩猟免許試験にかかる費用の一部を補助しています。詳しくは農林生産流通課、電話 632-2477 へ。遊休農家での火葬に伴う副葬品にご注意ください。 ID100-4814。 棺の中に収める副葬品は火葬の際に小骨を傷めることや、ダイオキシンなどの有害物質が発生する原因などにもなりますので、控えてください。特にご遠慮いただきたい副葬品。 掌骨の損傷、変色などや有害物質発生の原因となるもの、化学合成繊維の洋服や寝具、プラスチックビーズ製枕などのビニール、プラスチック、ナイロン、ポリエステル、化学合成繊維製品、掌骨への焼けつき、爆発の恐れがあるもの、時計、メガネなどのガラス製品、貴金属製品、スプレー缶、ライター、電池などの危険物、火葬の妨げとなる燃えにくいもの、熱い書籍、多量のドライアイス、果物など、その他の副葬品、火葬に伴い危険があるもの、その他、ペースメーカーを使用していた場合は、必ず火葬前に申し出てください。問い合わせ、悠久農家、電話 649-1150、生活安心課、電話 632-2866。市食品安全講話会の委員を募集、ID102-0860。任期、令和5年10月1日から令和7年9月30日。内容、食品の安全について検討する会議に出席し、意見を述べる。対象、引き続き1年以上市内に在住する20歳以上の人。原則として、市の他の付属機関などの委員や公務員を除く。定員2人。応募期間、7月3日から31日。応募方法、生活衛生課、各地区市民センター、出張所などに置いてある応募用紙、市ホームページからも取り出し課に必要事項を記入し、直接または送付で、郵便番号 321-0974、竹林町972、保健所生活衛生課へ。選考、書類審査と面接。問い合わせ、生活衛生課、電話 626-1110。スマートフォンや窓口でできます。マイナポイントの申し込みはお早めに。問い合わせ、デジタル政策課、電話 632-2094。 マイナポイントの申し込み期限は令和5年9月末です。対象は令和5年2月末までにマイナンバーカードを交付申請した人で、自宅からスマートフォンやパソコンで申し込みができます。また本市ではスマートフォンを持っていない人などを対象にマイナポイント申し込み支援窓口を開設しています。9月末の申し込み期限の間際には、窓口の混雑が予想されるため、お早めにお越しください。マイナポイント支援窓口。開設時間、午前8時30分から午後5時15分、祝休日を除く。開設場所、市役所1階市民ホール。持ち物、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書、4桁の暗証番号、キャッシュレス決済サービスの ID、セキュリティコード、サービスによっては事前登録が必要です。あらかじめ市ホームページでご確認ください、登録する本人名義の口座情報、金融機関名、支店名、口座番号などがわかるもの。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。マイナポイントホームページ https://mynumbercard.point.point.som.go.jp QR コードの表示あり。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。欄外情報終わり。
7月1日から改正道路交通法が施行。電動キックボードの交通ルールが変わります。ID1032102。7月1日から改正道路交通法が施行され、一定の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付き自転車として、新たな交通ルールが適用されます。法改正に伴い、本市のシェアリングモビリティの実証実験における電動キックボードの交通ルールが変わります。ご確認の上、安全にご利用ください。問い合わせ、交通政策課、電話 632-2160。31ページ、写真。歩道上に置いてある電動キックボードです。スケートボードのような台の前後に小さな車輪がついています。この台の下、前輪寄りにスタンドがあります。前輪から上部にパイプ状の軸、フレームが立ち上がり、ハンドルに接続されています。ハンドル中央部に計測器のようなものがあり、右ハンドル側にバックミラーが取り付けられています。写真終わり。主な変更点。31ページ、表。この表は、電動キックボードの6つの項目の現行と改正後を示したものです。順に読みます。1つ目、車両区分、現行、小型特殊自動車、改正後、特定小型原動機付き自転車。2つ目、速度制限、時速 15km、時速 20km。3つ目、走行場所、車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、自転車が走行可能な一方通行路、路側帯、歩道の走行は不可。改正後も現行と同じです。車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、自転車が走行可能な一方通行路、路側帯、歩道の走行は不可。4つ目、右折方法、小回り右折、二段階右折。5つ目、免許、必要、普通自動車免許など、不要、16歳以上の必要あり。6つ目、ヘルメット、任意、努力義務。本市ではヘルメットの着用を推奨し、一部の車両貸し出し、返却場所にヘルメット貸し出しボックスを設置し、貸し出しています。表終わり。その他、シェアリングモビリティについて詳しくは市ホームページまたはループすべて大文字 LUUP ホームページ https://loop-LUUP.SC/PR/2023-new-traffic-TRAFFIC-rule-rule をご覧ください。市ホームページ QR コードの表示あり、ループホームページ QR コードの表示あり、31ページ写真、ループと書かれた文字の下に QR コードのある看板があります。その横に並べられている特定小型原動機付き自転車です。小さめのタイヤですが、太さはあります。ハンドルのところに計測器のようなものがついています。前輪と後輪の中間部にペダルがあり、その上部にサドルがあります。サドル下に充電器用のボックスがついています。写真終わり。電動キックボードなどの 特定小型原動機付き自転車ナンバープレート交付。問い合わせ税制課電話 632-2205。 法改正に伴い、特定小型原動機付き自転車用ナンバープレートの交付を7月3日から開始します。対象車両、原動機付き自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、次の要件すべてに該当するもの。1、原動機の定格出力が 0.60kW 以下。2、長さ 1.9m 以下で幅 0.6m 以下。3、最高速度が時速 20km 以下。なお、基準を満たさないものは、形状が電動キックボードなどでも、特定小型原動機付き自転車には該当しません。申請方法。新たにナンバーを取得する場合、販売、譲渡、証明書、印鑑、辞書の場合は不要。本人確認書類、対象車両に該当することがわかる書類を用意し、直接税制課、市役所2階、または各地区市民センター、出張所へ。特定小型、原動機付き自転車用ナンバーへ交換を希望する場合、対象に該当することがわかる書類、取得済みのナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類、印鑑、辞書の場合は不要、を用意し、直接税制課、または各地区市民センター、出張所へ。ご当地ナンバープレートの交付。本市で登録できるすべての車種を対象とした、宇都宮市版ご当地ナンバープレートについて、特定小型原動機付き自転車も対象になります。31ページ、写真。宇都宮市版ご当地ナンバープレート。イラストは特定小型原動機付き自転車用。サクスフォーンの奏でる音楽を音符とともに川のように描き、キブナや餃子、カクテル、イチョウの葉、サツキの花があふれる楽しいデザインとなっています。プレート上部に宇都宮市、下部に M1234 のナンバーが表示されています。写真終わり。戦争のない世界へ、平和の日と平和月間、宇都宮市は平和都市を宣言しています。ID100-9506 本市では、世界の恒久平和に向けた努力を誓うため、平成8年4月1日に平和都市宣言を制定し、宇都宮空襲のあった7月12日を宇都宮市平和の日、この日から終戦日である8月15日までを、宇都宮市平和月間と定めています。戦争の記憶を風化させず、平和の尊さを次の世代へ引き継ぐことができるよう、皆さんもこの機会に改めて平和について考えてみませんか？問い合わせ男女共同参画課、電話 632-2343。32ページ、写真。文字の背景に、青空に羽ばたく鳩の群れが白抜きで表されています。写真終わり。学び伝えよう、宇都宮空襲。宇都宮空襲。昭和20年7月12日午後11時10分に、115機の B-29 爆撃機が現在の JR 宇都宮駅から 東武宇都宮駅の間を中心に焼夷弾を投下し、旧市街地の大半が焼失しました。空襲で朝日町の大井町は黒焦げになり、枯れてしまったと思われましたが、翌年には葉を茂らせました。空襲にも負けなかった大井町は、宇都宮の復興のシンボルとなり、今でも市民に親しまれています。32ページ、写真。2枚あります。左は空襲直後、右は現在の大井町。1枚目。太い幹から伸びた枝が焼け焦げ、枯れ枝のようです。周囲は焼け野原となり、奥の方に松ヶ峰教会の塔らしきものが見えます。2枚目。イチョウの大木に葉が茂り、周囲に高層のビルが立ち並んでいます。後方に市役所の建物が霞んで見えます。写真終わり。第27回宇都宮市平和の集い。平和の集いは戦争の悲惨さを後世に伝え、平和の意識高揚を図るために開催しています。今年度は平和に関する映画の上映会などのイベントを実施し、次世代への継承をテーマに平和の心を未来につなげていきます。日時、7月9日日曜日、午後1時30分から4時30分。会場、東市民活動センター、中今泉3丁目。内容、平和親善大使、広島派遣中学生の紹介。戦時中、子供たちの命を守るため、若い保育士たちが保育園ごと集団疎開をする姿を描いた映画、あの日のオルガンの上映。申し込み方法、当日直接会場へ。定員、先着240人。32ページ、写真。コピーライト、2018、あの日のオルガン制作委員会。映画のポスターです。上下に出演者の顔写真があり、中央部にタイトルとオルガンの写真が小さくあります。下の方に映画の一コマのリアカーにオルガンを乗せ、集団疎開をする人たちの列が続いています。写真終わり。宇都宮の戦災展。期間、7月7日から8月31日。時間、午前9時から午後7時。会場、生命館、宇都宮城址公園内。内容、戦災記録保存事業により収集した資料を展示し、宇都宮の戦災について紹介。その他、戦災記録保存事業報告書、宇都宮の空襲を販売しています。詳しくは36ページをご覧ください。問い合わせ、文化課、電話 632-2768。市立図書館5館に平和資料コーナーを開設。期間、7月12日から8月15日。内容、平和って何？戦争を知って平和を考えようと題した平和関連資料の展示、平和資料ブックリストの配布。32ページ、写真。平和資料コーナー。ガラスケースの中に収められたいろいろな資料です。写真終わり。平和啓発パネル展。期間、7月10日から14日。会場、市役所1階市民ホール。内容、宇都宮空襲などに関するパネル展。平和語り継ぎ、語り部講演会。ID101-1 1851。戦争体験者が市内の小中学校で、宇都宮空襲や原爆被害の実態、戦争の悲惨さや平和の大切さについて講演した動画を、市ホームページで公開しています。ぜひご覧ください。32ページ写真。平和語り継ぎ講演。画面奥で白髪の男性がお話をしています。手前には児童たちが扇形に作られた席でお話を聞いています。写真終わり。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として対象どなたでも費用無料、申し込み不要。欄外情報終わり。